刻はちょうど9時21分も回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大須賀さんをスタジオにお迎えしております。おはようございます。大須賀さん、
どうもおはようございます。
今日も岡崎市内雨が降り続いてます。
ねえ、今岡崎市羽根町のこの FM 岡崎のスタジオ前なんですが、雨ですね。ここのとこよく降りますね。
もうなんか梅雨がやってきたみたいな、ずっと雨ですよね。
ずっと雨、もう最近太陽の顔見てないなみたいな。
懐かしいです。
はい、はい、懐かしいです
今日は遠くの方とお電話をつなぎしております。
はい、
早速ですご紹介します。
はい、
リレーフォーライフジャパン福島実行委員長の渡辺忠さんです。渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
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 大須賀です。どうもお世話になります。
こちらこそお世話になります。渡辺です。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそお願い
します。はい、早速なんですが、
はい、
まず今年なんですけど、
はい、
はい、10月7、8にリレーフォーライフジャパン福島、
はい、
はい、無事に開催されたということで、
はい、
まずお疲れ様でした。
いいえ、こちらこそいろいろ天候が危うかったんですけど、なんとかできました。あ、
よかったです。そんな今年の福島なんですが、
はい、
今日のですねパーソナリティの多賀さんが何かいろいろお聞きしたいということで、もう手順に振って待ってるんで、ちょっとお話、はい、お聞かせいただきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、もう写真をですねたくさん見させていただきました。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
で一番気になったのが、
はい、
ルミナリエが本当綺麗でした。
あ、ありがとうございます。
ちょっと他の場所と違ってカラフルなんですよね。
はい、そうですね。
はい、これってどのようにしてるんですか。
はい、実は我々もちょっと飾り方いろいろ悩みまして、
はい、
今回外でスタジアムなんですけど、
はい、
400m トラックはですね、陸上競技に使うハードルご存知ですよね。
はい、
ハードルにロープをつないで、そこにルミナリエを吊るしてる感じなんですね。
あ、そうだったんですね。
なるほど。
で、あとは芝生の、観客席の方には、ホープという字がかたどってルミナリエあるんですが、
ええ、
そちらはいろいろ大きさを工夫してですね、直に芝生の方に、ブルーと白で LED 使って並べました。
なるほどね。それでカラフルなんですね。
はい、なんだか他のそのピンクや緑の色もあるように見えたんですけれど、
はい、
あれはもしかしてイラストを描かれてたんですかね。
そうです、そうです。400m のトラックについては、それぞれ皆さんに描いていただいたルミナリエを、お子さんですとか、大人の方含めてカラフルに描いてもらったやつを当日、飾ったっていう形ですね。
あ、それがいろいろな色の光に見えたんです。とっても綺麗でした。
あ、そうですか、ありがとうございます。
さあ、そして今年なんですけれど、
はい、
サテライトも3カ所開催されたんですよね。
はい、そうです。
サテライト会場は一体どのようなイベントを行ったんですか。
はい、サテライトに関しては今回 3会場だったんですけども、
はい、
イベントの中身はもうメインの会場とはちょっと規模が全然違うんですけど、
はい、
当然ルミナリエは3会場飾ってですね、
うん、
一番サテライトで継続してやられているところが県立医大の病院なんですね。
はい、
で、あと他は福島県の会津若松市に医療センター、それから岩瀬病院というところがあるんですが、そちらに看護師さんを通じて、ホープを飾ってですね、入院患者さんの人たちと、ひとときを過ごしたっていう感じになります。
あ、 なるほど。実は愛知県もですね、
はい、
この岡崎と、あと、まあ、今年名所変わりましたが、東三河の二つの実行委員会がですね、
はい、
県内で3カ所、サテライトをさせていただいてるんですよ。
はい。
やっぱりそれも病院ででして、
はい。
でも本当に同じように入院されてる方とか、あと通院されてる患者さんにもお越しいただいて、
はい。
素敵な時間を過ごさせていただいております。
あ、まあ、ほぼ同じです。
ですね、感じからすると。
はい。はい、
でも一つのこう実行委員会の方でその3カ所のサテライトをねされるっていうのも、まあそれもまた大変だとは思うんですが、いかがですか。
はい、まあそうですね、我々実行委員の中に、まあ医療従事者、看護師さんとかいるんですが、
はい、
その看護師さんの方を通じてそれぞれの病院の、まあ関係者、まあミニ実行委員みたいな形で、うん、まあ携わる人を、まあまあお願いをして、
はい、
まあ実質大変なんですけど、まあ、そういった形でサテライトを開催したという形です。
頼もしいですね、そのスタッフの方々も本当に。
そうですね、
はい、非常に、はい、まあ、こう開催する側からすると本当にありがたいそのご支援だと思うんですよ。
はい。
でその病院のね、会場でもその実際に患者さんがね、こうほっこりされたようなお顔をされているのを拝見すると、
はい、
ね、こうなんか やっぱりできてよかったなっていう
気分もなるかと思うんですが、まあいろいろ1年間通じて実行委員やるんですが、
はい、
まあ、そういうふうな笑った顔を見るとですね、まあ飛んじゃいますね。
そうですよね。
はい、
本当にもう笑顔が最高のなんか、モチベーションを上げれるものだという感じがやっぱするんですけど、
はい、
そんな渡辺さん、実はそのリレーフォーライフジャパン福島の方で、
はい、
まあ、今年実行委員長という、まあ、大役を、なされたんですが。
いえいえ、そんなことでもないですけど。
いえ、実際その渡辺さんがのリレーフォーライフと出会ったっていうのはいつからになるんですか。
はい、実はですね、私は某生命保険会社で全国でボランティアを、まあ、当時やってたもんですから、
はい、
でたまたま福島開催が初回2010年なんですね、
はい、
でその時から一応ボランティアとして、関わったのが最初です。
あ、じゃあもう福島の実行委員会の初年度から
そうです、
もうずっと関わってるということで、はい、2010年って実はそうそう、岡崎のスタートと一緒の年なんです。
あ、そうなんですね。
はい、はい、僕が東の親方と慕うマキドンのマキドン実行委員長で、お互いに東京とかで会うといつもね、構っていただけるんですが。
いや、そうなんです。我々も、もう、マキドンさんには叶えませんので。
まあ、なんといっても親方ですからね。
そうです。
親方？うん。まあ、そこはね、あまり深くてない方がいい。
わかりました。
そうです。
ね、で、その時からやっぱりこう、いろいろ情報交換とかもさせていただいたりしてたんで、
はい。
このコーナーにも実は何回かご出演いただいてまして。
あ、そうなんですね。
はい。もう東のレギュラー、準レギュラーのお一人ということで、ちょっと最近ご無沙汰しちゃってるんですが。
あ、そうなんですね。
大変お世話になっております。
はい。
で、その2010年から関わっていただいて、まあ、はい、先ほどまあ、お仕事のね、関係でということでおっしゃってみえたんですが、
はい。
でも、なかなかずっと続けるっていうのも、難しいに大変なんじゃないんですか。
まあそうですね、福島はちょっと他県と、まあ東北の中には同じ境遇の県がありますけど、
はい、
初回が2010年で翌年が東日本大震災があったもんですから。
そうですよね。
その年がちょっと一旦始まったものをやれるかなっていう、そういう思いはちょっとあったんですけど、まあ規模が小さくてもやっぱり続けようということで、
はい、
そういうふうな思いで実行委員会を改めて組織をし直して、で、まあ、今に至って8回目と、
はい、
そういう感じです。
その2011年の時は本当に東京で、月1回か2ヶ月に1回実は福島の実行委員長、当時の実行委員長とよくお会いしてたんで、
はい、
その辺のこともお聞きしてたんですよ。
ああそうですか。
でね、はい、もう何がすごいなと思ったって、その2011年リレーフォーライフを開催しちゃったっていうんですから
そうですね、
もうね本当にもうびっくりしたのと、もう本当ただ単に頭が下がる思いだけでしたね。
ああそうですか、ありがとうございます。
いや本当にすごいなと思いました。でまあその当時の実行委員長、まあ、マキドンですか、
はい、
あの言ってたのが、いやだって地震、あの震災があったってがん患者はいるんだからって言ったのが今でも覚えてます
なるほど、そうですよね、
はい、
はい、
そうなんですよね、待っててくれないですもんね、こういうのは。
そうなんです、
はい。なんでもでその後あのずっと、まあ、体育館の中っていうですか、
そうです、
え、あの外で開催できないからということで、
はい、
インドアで開催されてて、
はい、
え、昨年一昨年でしたっけ、また外で開催できるようになったのが、
昨年からです。
昨年からですね、
はい。
いやだからあの僕も本当にあのぜひ一度あの参加させていただきたいなと思ってるんですが、なかなかその、日程が被ってしまってお伺いできなくて、ちょっと悲しい思いをしてるんですけど、
あのぜひ来てください。
本当にその一度は足を運ぶっていう決意ができるぐらいのあのリレーだと思うんですね。
ぜひ約束してください。
わかりました、
はい、
あのちょっと待っててください。
はい、
本当にその素晴らしいリレーを毎年毎年開催していただいてるんですが、
はい、
そのここまで来た中で何かちょっとこう、まあ、震災のこともあるんでしょうが、他にもなんかご苦労されたようなお話っていうのはありますか。
はい、まあそうですね、やはり一番最初の初回が、まあ、始まりっていうこともあって、まあいろいろ皆さん数も集まったんですけど、
はい、
まあまだまだ周知が、まあ、もっともっと広がればっていうふうに思うんですが、やっぱりあれですね、そのどういうふうにして皆さんの方に伝えるかっていうのは結構皆さん悩んでます。
ああまあそうですね、もうどこも本当にそれって共通の悩みだと思うんですね。
はい
はい、で
ですので、はい、まあ福島の場合はT シャツを全員で着るんですね。
はい
はい、
でまあ今回ちょっと当事者が実はそのデザインを書いたのが、はい、T シャツの前側に小学生の小児がんの女の子なんですね。
うん、
でその女の子が実は今年の春に亡くなってしまったんですけど、
はい、
そういう子の思いをちょっと胸にこうプリントしながら今回は歩きました。
あなるほどね、実はだいぶ前の T シャツうちもマキドンから頂戴してて、
はい、
子供用だったんですけど、
はい、
あはい、
ね、うちの子が着れるサイズになってきて、
はい、
去年と今年実は岡崎の方で福島の T シャツを着て歩いてました。
あーそうですか、はい、ありがとうございます。
いい
このイラストです。
ねえ、
ね、
そうですよね。なんかそういったことから回ってちょっと感慨深いものもあったんですけど、
はい、
で福島ってT シャツがお金のこと言うのもなんですけどすごく安いんですよ。
どういうことですか。
すごくね、頑張って安くされて売ってる、販売されてる。
そうですね、はい、まあ、今年ちょっと値上げしちゃったんですけど。
そうですか。
安い。
それでも1着1500円で売ってます。
そうですよね。
え、大人用もですか。
そうです。
安いですね、買っちゃいます
ぜひ
ねえ、そういうことで頑張ってね、本当にいろいろ工夫されてやっていただいてますので、またはい、これからもね、
はい、
まあ、皆さんでご無理なされずに楽しんで、でもちょっとだけ頑張って、はい、続けていただきたいと思います。
は
い、
ではありがとうございます。
ありがとうございます。最後にお話ししたいなかったことありますか。
いや、まあ、先ほども言いましたけど福島これからまだずっと継続するので、
はい、
福島県に限らずですね、他県の人たちも機会があればぜひ福島の体験、リレーフォーライフ体験をしに、来てほしいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
では今日のゲストはリレーフォーライフジャパン福島実行委員長の渡辺忠さんでした。
はい、
ありがとうございました。
どうも渡辺さん、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
お会いできるの楽しみしてます。
はい、よろしくお願いします。待ってます。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。